ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。へのへの探偵団探偵の川口七海です。今週のミッションは健康づくりについて調査せよ。主に食生活について調べてきましたが、いよいよ今日が最終日。早速今日も二戸市国保予防課管理栄養士の大釜さんにお話を聞いてみましょう。
今日は高齢期の食生活についてお話しさせていただきます。人生最後の日まで自分のことは自分でやって元気に過ごしたいと誰もが望んでいます。なるべくなら長期入院したり、家族や施設などでの介護が必要になってしまうことのないように、できるだけ早いうちに対策を取る必要があります。しかし年齢が上がっていくにつれて、知らず知らずのうちに低栄養状態に陥ってしまうリスクが高いことが分かります。低栄養の主な原因としては3つあります。1つ目は筋力の低下による食生活の変化です。筋力低下により長距離を歩けず低栄養に発展するケースがあります。買い物の際、食材が軽量に済むようにインスタント麺、菓子パンなどで軽いものしか買えなくなり、栄養が偏ります。また噛んだり飲み込んだりしづらくなったり、喉の筋力が弱ったせいでむせやすいなどの問題から食欲がなくなったり、下痢や便秘といった消化機能の問題なども食欲の低下や栄養障害につながっています。3つ目は社会的要因です。一人暮らしであったり、人や社会との交流が少なくなり、孤独感を感じることから低栄養にもつながります。3つ目は精神的問題です。身体的な衰えによって以前できていたことができなくなるような状況もストレスを生み、食欲がなくなったり他人との関わりを閉ざしてしまったりすることにつながります。低栄養かどうかを判断するには、普段から身長と体重の割合を表す BMI の数値を確認します。70歳未満の方は BMI が 18.5 以下、70歳以上で BMI 20未満は低栄養の危険があります。また、半年の間に体重が 2、3 キロ減少した人は要注意です。
低栄養の原因は食生活だけではないんですね。予防するためにはどんなことに注意すればいいのでしょうか。
まずは1日3食食べることが大切です。食事内容については、主食のご飯やパン、麺類は毎食どれかを食べましょう。ただし菓子パンの場合は糖分や脂肪分が多いため、食パンやロールパンなどを選ぶようにしましょう。また麺類の場合は野菜やタンパク質などを入れて具沢山にし、汁は残して減塩にも取り組みましょう。ご飯、パン、麺類の主食だけでなく、いろいろな食材を組み合わせてバランスよく食べることを意識します。次は肉や魚、卵、大豆製品などの主菜は毎食どれか1種類を選んで食べましょう。なるべく肉だけや魚だけなどに偏らないように選ぶと 栄養バランスが良くなります。また調理方法も蒸したり茹でるに偏らず、炒めるなど油を使った調理法も取り入れましょう。油を使うと油に溶けやすいビタミン類の吸収を良くしてくれます。野菜のおかずは1日小鉢で5皿食べるようにしましょう。野菜以外にキノコや海藻も少し加えながら食べると体調や便通の改善に役立ちます。一食の食事量が少ない人は間食をして栄養を補いましょう。間食の内容としてはお菓子ではなく、食事では取りきれなかった栄養を取ってください。例えばご飯が少ない時は小さめのおにぎりや食パンなど、乳製品が少なければヨーグルトやチーズを選び、次の食事に影響しない程度の量を食べてみましょう。さつまいもや果物も栄養補給になりますが、食べ過ぎると中性脂肪や血糖値を上げる原因につながりますので、量には注意してください。また、果物の1日の適量は、リンゴなら半分、みかんなら2個、バナナなら1本です。
低栄養予防のためには、やはりバランスの良い食事が大切なんですね。間食も適量を意識しましょう。
食事をしっかり食べるためには調理法の工夫も重要です。高齢者の方が食べにくい食品としては、水やお茶などのサラサラとした液体、肉やナッツ類、ごま、イカ、キノコなどの硬いもの、繊維質の多い青菜の野菜やごぼう、口の中や喉に張り付きやすい餅や海苔、わかめ、ふかした芋、ひき肉などパサパサしているもの、麺類やお茶漬けなどのすすらないと食べられないもの、酸味の強い酢の物や柑橘類、塊が多く喉に詰まりやすい餅やピーナッツ、粉っぽいきな粉や粉砂糖をまぶしたお菓子などがあります。食べやすくする工夫としては、叩いたり細かく切れ目を入れたり、柔らかく煮たり、片栗粉や米粉でとろみをつけたり、とろろやマヨネーズ、練りごまなどであえたりすると食べやすくなります。最近は食品を柔らかくしたり、とろみをつけるなど調理の手助けをする製品や栄養補助食品も市販されています。それらを上手に取り入れながら低栄養を予防しましょう。食事量の減少が続いたり、口の乾きに鈍くなると水分不足による脱水も心配なため、こまめに水分補給をする習慣を作りましょう。水分補給の基本は水やお茶などにし、甘いジュースやコーヒー、栄養ドリンクなどは砂糖が多く血糖値を上げる原因になるので避けましょう。またコーヒーや紅茶、緑茶は糖分、鉄分の吸収を悪くするので貧血につながりやすくなります。その他お酒は利尿作用があり、脱水状態を悪化させることもあるので、適量を守り飲みすぎないようにしてください。
調理法の工夫、こまめな水分補給、どちらも大事なことですね。そして食事の他に一つ気になることが、最近よく耳にするフレイルに関しても教えてください。
フレイル予防のためにはしっかりと栄養をとる他に3つの行動が必要です。1つ目は定期的に歯科受診をしてお口の中の環境を整えることです。2つ目は運動です。 体を動かさないと筋肉や骨が減ってしまい、機能低下してしまいます。動かないと食欲も湧かないので、少しでも体を動かす機会を作りましょう。3つ目は社会参加です。会食をしたり、集まって歌や踊りを楽しんだりするなどで、できるだけいろいろな人とのつながりを続けることが大事です。
いつまでも元気に過ごすために、低栄養予防に加えてフレイル予防もしっかりやっていきたいですね。今週の調査はこれにて終了。幼少期から高齢期まで、各年代で気をつけるべき食生活のあれこれを調査して分かった共通点は、バランスの良い食事、よく噛むこと、適度に体を動かす、人とのコミュニケーションなど、将来の自分が元気でいられるように毎日少しずつでも意識していきましょう。ここまでのお相手は、へのへの探偵団探偵の川口七海でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。